今朝はルカの福音書12章の13節から34節となります。新約聖書の141ページとなります。ルカの福音書12章13節から34節をお読みいたします。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や朝廷人に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が食べられた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きい価値があることでしょう。あなた方のうちの誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず、摘むにもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。はい、では、換気を終えて閉じてください。もしお子さんたち、飽きたらず、後ろの方に場室がありますので、はい、自由に移動して構いません。 はい、今日はこの歌集より御国を求めなさいというテーマで語らせていただきます。この3月から4月に移り変わる時というのは皆さんいろんなところで働いている方はもう毎年ですけれどもいろんなことで変化が起きます。また学校では卒業入学ということがあったり、新しい出会いとか別れがあったりするそういう季節でありますが、私もこの時期になると思い出すことがあります。それは何かと言いますと22年前になりますが、この4月1日にですね、私たち家族は進学校で学ぶために、東京に引っ越しをしたんですね。で、4月1日のに向こうの東京のアパートに荷物が届くように、その引っ越しをこちらから出したわけですけれども、それで向こうに行って約束の時間にアパートのところで荷物が着くのを到着するのを待っていたんですが、引っ越し会社の人がやってきまして、いや実は荷物は今日は届きませんと言われたんですね。なぜかというと、その前の日に有珠山が噴火したんですね。覚えている方もいらっしゃるかもしれませんけども、有珠山が噴火して JR が全部止まってしまって、荷物はまだ苗場にあるというんですね。で、それで、じゃあいつ届くんですかと聞いても、いや、それ全く今予定がわからないんですと言って、そのまま帰ってしまったんですね。で、もう目の前が真っ暗になるというのはそういうことでありまして、それを聞いたのは多分3時半か4時ぐらいだったと思うんですが、もうあと数時間で日が暗くなるわけですね。で、明るいうちに何とかしなきゃいけないということで、まず何をやったかと言いますと、電気屋さんに行って照明を買ったんですね。アパートには照明がないから皆さん、引っ越しすると分かると思うんですけども、照明を一つ買いに行って、でそれからとにかく今日明日の食料をということでスーパーに行って食料を買いに行った。で、寝る布団もありませんからどうしたかというと、進学校の先生方や、同じ進学校の仲間に声をかけて、そして布団を貸していただいて、今でも覚えていますが、内田和彦先生という有名な先生がいらっしゃるんですが、その先生の布団を借りてその布団にくるまって寝たというのを今でも覚えております。で、その経験から何が分かったかということですけれども、人間切羽詰まった時に一番先に考えることは食べること、着ること、寝ることとかですね、とにかく人間の命に関わることをまず真っ先に考えるわけです。しかし今日の聖書の箇所でイエス様は22節でこう言われるんですね。ですから私はあなた方に言います、何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。でもこう言われてもですね、お腹が空いたら一体何を食べようかと皆さん当たり前のように考えますよね。あるいは熱が出ればこれは何だろう、もしかしてコロナだろうかと言って病院に行って見てもらうということを当然するわけですけれども、体のことで心配したりするのはやめなさいって言うんですね。病院行っちゃいけないというんでしょうか。一体どうしたらいいんでしょうかということで、じゃあイエス様は一体何を言おうとしておられたのか、今日はそのことを考えてまいります。で、このことを説明するためにイエス様は、一つの例え話をしております。ある一人の金持ちが持っていた畑が豊作になって、それまで持っていた蔵ではこれはしまいきれない、もう小さすぎるので、じゃあもう蔵を建て直して大きなものにしよう、そこに蓄えようと、したわけですね。で、この人はもう満足して、さあこれから食べて飲んで楽しもうと、思ったという例え話ですが、しかしその思った瞬間に神様は言われました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。で、死ぬんだということですね。 で、結局結論としては21節で、自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです、まあ、言われました。で、この例え話、あくまでも例えなんですけれども、やっぱりどっかでこう似たような話を、まあ、身近で聞くことがあるんじゃないかと思うんですね。あんなに幸せそうで、もういろんなもう満ち足りた生活なさっていると思っていたのに、いやもう亡くなったんだそうですよというようなことをちょっと聞いたりすることがあるので、例え話ではあるけれども、どこかこう身につまされるようなところがあります。でイエス様はそうならないように、あなた方は神に対して富むものになりなさい、まあ、それはどういうことかというと、後の方では天に宝を積むものになりなさいと言われ、命のことを心配しないようにと警告をするんです。で、命のことを心配しない存在ってあるんだろうかということで、イエス様はやはり2つの生き物、その代表例として、まあ、取り上げております。で1つ目は24節、カラスのことをよく考えなさい、種まきもせず刈り入れもせず納屋も蔵もありません、それでも神は養ってくださいます、あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。そして2つ目のその命を心配しない生き物として27節ですね、草花がどのようにして育つのかよく考えなさい、働きもせず摘みもしませんと、まあ、確かに言われてみればその通りですね。鳥は何も蔵もないです、種まきもしないけれども確かに生きているなと、草花が働く姿をするなどということはもう想像もできません、ただそこに土地に根を生やして成長し、そこで生きているわけですけれども、それでも花を咲かしているわけですね。で、その鳥や草花よりもあなた方は価値があるのだ、まあ、そういうふうにも書いてありまして、神様はどんなにあなた方に良くしてくださるんだろうか、まあ、そういう神様の恵みを語っているので、まあ、確かに嬉しくはなりますね。ああそうなんだ、神様はそんなに私たちに与えようとしているんだなと。しかし、まあ、嬉しいにしては嬉しいかもしれませんが、手放しでは喜べないですね。というのは私たちは現実どうなのかと言いますと、一生懸命働いて、まあ、苦労しているわけです。よくしてくださいますよ神様はと言われても、本当によくしてくださってるんですかこれで、というように、まあ、疑いたくなるんですね。でどうもこのイエス様が言っていること、先ほどから言っていることは、なんか高い理想を言っているんじゃないか、あまりにも私たちの現実からこう離れてしまって、もうそんなのありえない、何言ってんですかっていうぐらいのことを言っているようにしか聞こえてこないんですね。で、そしてまたイエス様の言葉というのはよく読むと、本当に不思議な言い方がありまして、最も、まあ、混乱、私ここ読んで混乱する箇所ですけれども、それは25、26節ですね。そこを読みいたします。あなた方のうちの誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか、こんな小さなことさえできないのならなぜ他のことまで心配するのですかと。私たちの最大の関心と言えるかどうか分かりませんが、というか大きな関心の一つは、できるだけ長く元気で健康でいたいということだと思うんですね。早く病気になりたいとかですね、早く不自由になりたいと考える人はいないはずですね。できるだけ健康で、そしてまた、年を取れば取るほど他の人に迷惑をかけないようにしたいと、思っております。それで、ジムに通ったりスポーツをしたり、あるいは食事に気をつけたりという まあ、言ってみれば涙ぐましい努力を私たちはするわけです。まあ、そういうことをしながらも、確かに命を延ばすことは簡単じゃないということは私たちは知っております。でも、やはりそこに私たちの関心が集中しております。で、ところがイエス様はですね、その命を延ばそうとすることはほんの小さなことに過ぎないというんですね、確かに延ばすことは難しくてできないのかもしれませんが、イエス様にとって命を延ばそうとすることは本当に小さなことに過ぎないというんですね。で、私はこれを読んだ時、読み違いをしたかなと思いましたね。命を延ばすということは本当に大きなことではないんだろうかと思うんですが、イエス様にしてみればそれは実に小さなことだというんですね。本当にこれは戸惑うことですが、これどういうことかと思いますね。で、今日はもう戸惑うこと、わからないことのオンパレードであります。この箇所は聖書の中の比較的皆さんがよく知っている箇所なんですけれども、よく読むと本当によく分からないですね。で、じゃあ、とにかく分からないけど、イエス様どうしなさいと言ってるんですか、その結論は何ですかというと、今日の、テーマでありますけど、31節のわけです。むしろあなた方は御国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。クリスチャンであればもうこの言葉は何度も聞いている有名な御言葉の一つであります。で、じゃあ何度も聞いているから、有名だからその意味も正しく理解しているかというと、そうとも限らないですね。とにかくあなた方はまず第一に御国を求めなさいというんです。で、極端なことを考えますとですね、それはどういうことなんだろうか、命のこと、体のことを心配するな、と言われてんだから、もう働くのやめろということだろうか。そして、毎日、熱心に御国を与えてくださいと、祈り続けることなんだろうか。そうしたら、自動的に食べるもの、着るものが与えられますよということなんでしょうか。もし本当ならみんなそう、クリスチャンはそうするはずですが、そういうふうにしている人は聞いたことないですね。どうもそういうの、そういうことは仕事を辞めてとかいうことはどうも違うようであります。で、それでじゃあこれどういうことかなということで、もう一つ別の視点から見てみますと、最後のところに34節に、あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのですという箇所があります。で、最初にこのお話が出てきたきっかけは何かと言いますと、13節で、ある人が、先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってくださいというところからイエス様の、メッセージが始まっていったわけですけれども、この人の心はどこにあったかという、視点で見ますと、遺産を分ける、これは父親の遺産でありますけれども、その遺産に関心があるわけですね。どういう事情か分かりませんけれども、自分の兄弟がそれを独り占めして自分に分けてくれなかったような言い方をしていますね。だからきちんと、その立法に従った遺産の分け方をするようにと調停してくれと願ったわけです。その人の関心は自分がもらうべき遺産にあった、つまり自分の宝はそれであるということですね。で、そこからイエス様がこういうその後話し始めたということですから、この人の関心は心はどこにあったかというと、その地上にあったというわけですね。天に宝を積むではなくて、 地上の宝を、に彼は関心があって、その人の心もそこに向けられていたということになります。しかしイエス様は、いや、そうではないと言うんですね。あなた方は天に宝を積みなさい、地上の宝に心を置くのではなくて、天にある宝、そこにあなた方の心を向けていきなさいという。でそれが具体、もう少し具体的に言えば、御国を求めなさいというふうになるわけですけれども、はい、それもこういう天に宝を積むという言い方もクリスチャンであればもう何度も聞いておりますね。で偶然ですけれども、先日妻とこのテーマで話が出てきたわけですけれども、これはこのネタは妻が提供していますので、著作権は妻にありますけれども、はい、こういう話になってますね。天に宝を、積もうとするわけですけれども、それを銀行の例えで考えるんですね。地上には地上のちゃんとした銀行がありまして、銀行には預金通帳というものがあって、そこにちゃんと預金残高が記されて、今いくらあなたが持ってますよということがちゃんと分かるようになってますね。でその通帳とハンコを持っていけば、今は ATM ですけども、とにかく自分のお金を引き出すことができるわけです。さて、では天の銀行には預金通帳というのはあるかというとないわけですね。例えば牧師が管理してますとか言うんだったら、私大変なことになりますけども、そういうのはないんですね。で、そうしますと、本当に天に宝を積んでいるんだろうか、分かんないんですね。もう少し分かりやすく言えば、本当に天の銀行にこの振り込まれているんでしょうかということですね。で、通帳がないから証拠がないですね。で今最近はもうなんとか詐欺とかね、なりすましとか言って、どこそこのものですが、いくらどこそこに振り込んでくださいって言ったら盗まれちゃったということも聞きますので、ますます不安になるんですね。なんかどっか間違ったところに振り込んでたんじゃないかと思うわけですね。いや、その前にですね、どうやったらその天の銀行に振り込むことができるんだろうか、どうやったら天に宝を積むことができるのかという、その具体的な方法が今一つ分かんないんですね。少なくとも良いことをするのかなとかですね、神様を愛することかなとか、なんとなくこうそういうことかなって考えますけれども、今一つこう確信がないという手応えがなくって、やっぱり悩むこともあるわけですね。でイエス様はその天に宝を積むことは、御国を求めるということですよ、流れから言うとそういうことになっていますけれども、で、御国を求めたら、食べるもの着るもの全部そういうものは与えられますよと言われているんですけれども、ここでまた最初の疑問に戻るわけですね。天に宝を積んだら、じゃあ自動的に食べるもの着るものを与えられるんだろう、まるで利息のように配当されるのかと、なんかそんなイメージになっちゃいますけれども、どうもなんかよくわかんないですね。で今日の箇所はなんとなく、天の話ですが、雲をつかむような話っていうんでしょうかね。なんとなくこう手応えが感じられなくて困っちゃうわけで、こういう時は具体的なことを考えるのが一番いいと思うんですね。具体例を考える。でどんな具体例かと言いますと、で その具体例を考える糸口は何かと言いますと、28節の最後のですね、信仰の薄い人たちよとイエス様が、言ってるわけです。これは本当にイエス様が時々言われるちょっと皮肉っぽい言い方ですけれども、どうもこのイエス様がいろんなことを語ってますけど、これ信仰に関わっているんですよということがこれでわかるわけですね。じゃあそれどういうことかということで、その具体例として、ある一人の信仰者を取り上げます。 で、誰がいいのかなと思って一番分かりやすいのはやっぱりアブラハムであろうということで、アブラハムの信仰を考えるんですね。でアブラハムの信仰を見ながら天に宝を積むということはどういうことか、御国を求めるというのはどういうことか、そういうことを考えてみたいんですね。でまずアブラハムという人はどういう信仰者であったのかという、その何ですかね、聖書での評価ですね。アブラハムは確かにこうその創世記に出てくる素晴らしい信仰者だけれども、でも彼もいろいろあったんだよねっていう、家計の多い人でこういう問題がありましたという評価であったら、取り上げるにはちょっとふさわしくありませんけれども、実に今日の箇所にぴったり当てはまるところがありまして、それはヘブル書11章の8節10節というところであります。皆さんの手法にも、載せましたが、ここにもアブラハムの信仰の評価がちゃんと記されていますので、そのヘブル書のところを読みいたします。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。で9節は省略しまして10節に飛びまして、固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神です。はい、これがアブラハムの信仰を非常によくまとめた箇所であります。で、ご存知のようにアブラハムはある時、自分が住んでいた、ウルと言われる自分の全く違う異邦の土地でありますけれども、そこから、カナンの地に移り住むようになるわけですけれども、で彼はなぜその全く身も知らない西の遥か向こう側にあるカノンの地を目指す決心をしたのかと言いますと、このヘブル書から言いますと、この固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたんですという、ね、それが動機だった。つまり天の御国に憧れていたので、その行きなさいという土地に出て行ったのだというんです。そしてまた彼は、長年子供が与えられないということで悩んでいましたが、本当に老人になってから一人息子イサクを与えられるんですけれども、ある時そのイサクをあなたは捧げなさいと、生贄として捧げなさいと言われてしまうわけですね。でそれは非常に悩む大きな悩みだったわけですが、苦しみでしたけれども、でも最終的にそのイサクを、捧げるという決心をしたのはなぜかというと、やっぱりこの神天の神様が天に作ってくださったその天の都御国に永遠の命があることを信じていたからということだったわけです。まさにアブラハムはこの御国を求めるということの、そういう信仰を持った人の代表者であるわけです。そんな人がじゃあ地上の生涯はどういう生涯だったか、どういう歩みであったかでありますけれども、じゃあ、御国を切に求めたわけですから、もう食べるもの着るもの何でも全て、全部自動的に与えられたのかと、そしてそういうことは一切心配する人はことはなかったのだというのかというと、そんなことはないんですね。もう最初のカナンの地に出て行きなさいということでですね、そこに行くだけでも大変だったで、一人だけだったらまだいいよかったと思うんですね。一人だけの旅ならそれほどの苦労はなかったかもしれません。彼は 一族、老頭、親戚、それからそれだけではなく使用人ですね、雇い人を含めて、おそらく数百人規模ぐらいの集団を率いている人だったんです。今で言えばアブラハム組の組長と言ってぐらいだったと思うんですね。そういう人たちを全部養わなきゃいけないんです。そういう責任を背負いながら見知らぬ土地を移動していかなきゃいけないんですね。大変なことだよ。でやっとの思いでカナンの地に着いたと。じゃあそこでもう安心して暮らせたかというとそうではない。やはり彼にはとってはカナンの人々に、カナンの人々にとってはアブラハムはよそ者であります。自分の土地があるわけないですね、当然です。 でもそこで家畜を飼わなきゃいけない。で最も家畜を飼うときに問題になったのは水のことでありました。川というものはほとんどありませんので、家畜の水は井戸水で確保するんですね。で、つまりこれは誰々が掘った誰々の井戸水ですよということで、みんな権利を持っているわけで勝手に使うことができないんですね。でもそのことでやっぱりしょっちゅう地元の人で水の、権利争いでいざこざが起きているんですね。まあ、家畜を養っていくっていうだけでも大変な苦労があるんですが、それだけではなくて今度は親戚のことでも苦労しました。アブラハムにはロトという甥がいまして、ロトも家族を持っていたんですね。でロトも一緒にアブラハムと来たわけですけども、そのロトが、ある集団に襲われまして誘拐されてですね。まあ、ロトと家族が誘拐されてしまう。で、アブラハムはその、ロトとその家族を救うためにもう雇い人、まあ、非常に強い雇い人と一緒にですね、自分が先頭に立って救出に向かったんですね。で、まあ、戦って勝ってロトと家族を取り戻すことができたんですけども、まあ、それ命がけだったわけです。まあ、そういうことの積み重ねですから、アブラハムという人は本当に苦労人であります。じゃあその苦労に見合うものを彼はこの地上の生涯でいただくことができたんだろうかと言いますと、まあ、子供のことを考えますと、当時、聖書の世界、アブラハムの時代は子供の数ですね、血の血がつながった自分の子供の数が多ければ多いほど神様からの恵みをたくさんいただいた人だという考え方がありましたが、先ほども言ったように与えられたのは、イサクただ一人なんですね。あなたの子孫はこの星の数のように広がりますよと言われていながら、アブラハムが実際に自分の目で見た血のつながった子供っていうのは一人、イサクしかいないんです。まあ、もちろん奴隷に産ませた子供とかいうのはありますけど、それは別扱いなんですね。で、じゃあ土地はどうだったか。あなたの、このカナンの地を全部所有することになるんですよと言われておりましたが、自分がこの生きている間に本当に自分の権利として所有できたのは、妻サラが亡くなった時にその亡骸を葬った、土地、お墓だけだったんですね。でもごくわずかな土地しか彼は手にしなかったんです。で、アブラハムがもしですね、地に宝を積むことを望む人であったならば、これは全く虚しい人生なわけです。何かいっぱいたくさん神様がくれるんだろうかなと思ってカナンの地に苦労していってみて生活したら、結果として手に入れたのはごくわずかなものしかないわけですから、実に貧しいものしか手に入れていない。しかし彼はその地に宝を積むことは望まなかったんです。むしろ常に天の御国に憧れて自分の故郷に帰ることを信じながら地上の生涯を歩んでいった人であります。 そうしますと彼は天に宝、まあ、そうやって積んだということになります。じゃあ天においてどのようなものを彼は手に入れることになったかといいますと、まあ、先ほどのヘブル書の御言葉になるんですね。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいた、その都の設計者また建設者は神ですということで、天に建てられたその都、神様が作ってくださった都を、彼は相続したことになります。でただ単に都という建物を相続しましたというのではなくって、それは永遠に朽ちない神の国でありますので、つまり永遠の命を彼はそこでいただいたということにもなります。では彼はどうやってその御国に入ることができたんでしょうか。御国に入りたいな、私も永遠の命いただきたいと言って、ただ求めたので、入れたではないんですね。やっぱりそこにはただ一つ条件があるんです。神様はアブラハムは神様からいろんな意味で信仰を試された人ですけれども、ただ一つの条件何かと言いますと、彼はやっぱり救いを信じたんですね。目には見えない、今、手にしてはいないけれども、やがてこの神の国を、自分は手、与え神様からいただくことができるのだということを、まあ、信じて言った。その信仰がによってアブラハムは義とされましたと言われました。まあ、新約聖書の言葉で言えば、彼は神の独り子であるイエス・キリストを信じたんですね。自分はその御国に入る資格のない罪人であることを、彼は何度もいろんな失敗を重ねながら、自分は汚れたものであることをやっぱり自覚しているんです。でも信じたということを通して神様はこのアブラハムに御国を与えるんですね。そうやって彼はその神の国を相続することになりました。今日のテーマは31節にあります。あなた方は御国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。この意味について最後にまとめますけれども、アブラハムのようにあなた方も御国を求めなさいというときに、それは言い換えればイエス・キリストを信じなさいという、まあ、本当に私たちにとって当たり前のというんでしょうか、もう、まあ、一丁目の一番地という言い方もありましたけれども、本当に基本の基本なわけですね。御国を求めるって何かああすることこうすることという何かをすることをまず想像しますが、本当に単純なわけですね。自分私は罪人でありますけれども、この私のためにイエス・キリストが十字架におかかりになり私を救ってくださったのですと信じることによることが御国を求めるということなんですね。じゃあそれはいいとして、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられますということはどういうことでしょうか。イエス・キリストを信じたらパンが降ってくるんでしょうか。まあ確かに聖書にはそういう場面もあるにはありますけれども、でもクリスチャンの方は働かなくてもパンが湧いてくるということはありませんですね。それは未来のことと考えるべきだと思います。御国は求めなさいって言われますけれども、まだ私たちは与えられてはいないんですね。完全には与えられている、約束は与えられていますけれども、まだ御国に入っています。でも御国に入った時、私たちはそれらすべて全部与えられますよ。ですからちょっと先のことを言っているんですね。だからここで私は混乱してしまったわけです。アブラハムはどうだったんでしょうか。御国を求めていました。でもまだ御国には入っていないので地上を歩むことになるんですね。で地上の生涯で、天の御国を仰ぎながら彼は苦労して地上を歩んだわけです。 先ほど主の祈りを私たちと共にしましたけれども、その中に日ごとの糧を与えてくださいですね、自動的に神様が日ごとの糧を与えてくださるのではなく、私たちは求めていかなきゃいけない、そういう歩みをしているんです。だから、あなた方も働かないでひたすら祈れではないんですね。約束はいただいていますけれども、なお地上にしばらくとどまって、私たちはクリスチャンとして証の生活をいたします。その時いろんな苦労をいたします。パンを手に入れる、祈ってもやっぱり難しい時がある。そして、でもだから私たちはいろんな辛い思いをしながらそのパンを手に入れなきゃいけない時があるわけですけれども、それをするのはなぜか御国を目指していくんですね。でも先ほどからイエス様が命のことで心配したり、何今日かと、体のことで心配するのはやめなさいと言っている、どういうことでしょうか。やっぱり苦労しているんだから心配はありますよということですよね。病院に行くなということでしょうか。そんな極端なことは言ってないですね。ここも少し説明が必要だと思います。例え話で何がポイントだったかというと、これ溜め込んで、はいけないという中に、なんて言うんでしょうね、なんか金持ちになっちゃいけないとか、そういうふうに誤解されては困るんですけれども、この人の何が問題だったかといいますと、よく読んで日本語でも書いてありますけれども、例えば17節で私の作物って書いてあるんですね。私の作物、それから18節私の蔵、また18節の後半私の穀物や財産ですね。で19節自分の魂、まあこれ私の魂ですね。で我が魂、私の魂ですね。こうやって見ていくと、この人は全部私私私なんです。これは全部自分のものだとこう独り占めするんですね。だから何かお金持ちが悪いんだという意味ではなくて、それを全部自分自身が勝手に使える、自分の全て他人には渡すことが、絶対しない、自分のものだと囲い込んでしまうことが問題なんですね。そういう生き方がその地上に宝を積むという生き方なのだと言っています。だから過度に自分のものとして囲い込んでしまう生き方をイエス様は戒めているということなんですね。ですから決して、病院に行っちゃいけないと言ってるわけではありません。私たちがこれは自分のもの、私が苦労してやったんだから絶対に渡さないというふうに自分の手に握りしめていったときに大変危険なことが起きていくんですよということを言っています。もしたくさんのものを自分が、たくさんのものを、手に入れることになったならば、私たちはそれを感謝するんですね。こんなにたくさんもらったらダメだ、どうか捨てなきゃとかっていうことではなくて、それはいただいていいんです。ただこれは自分のものではなく、神様が私に自分に与えてくださった恵みだったと感謝しているならば、それは、天に宝を積んでいくことになるんですね。私たちは御国を求めて歩んでいきます。でも、だからといって、苦労が、地上の生涯において苦労がなくなるわけではありません。いや、むしろ苦労がたくさんあります。それは何だろうかと思います。よく見ると、それはイエス様が辿った苦しみの歩みであるわけです。私たちは、そのイエス様が歩まれた後を辿っていると考えていると思います。なぜ辿るんでしょうか。別の道、もうちょっと楽な道へ歩みたいと思いますよね。けれども私たちはイエス様が歩んだ道をそのまま歩んでいくんですね。なぜでしょうか。イエス様が 歩まれたその道の先に何があるかなんです。もし絶望しかなかったら私たちは当然もう やめて他の道探すでしょうけども、でも私たちはイエス様の道をたどっていくのはなぜかというと、その先に希望があるからです。どんな希望か、今日の言葉で言えば御国があるからですね。御国をイエス様は備えてくださっているので、私たちはイエス様の足跡をたどっていくんです。冬の間山に行きますと、誰もなんか道っていうのはないわけですね。で誰も歩いてないと、この道でここを行っていいんだろうかっていう迷う時があるんです。けれども足跡があると、あ、これ誰かと行ったんだ、そうするとこの先これは正しい道なんだっていう安心してこう他の人が歩いたあと歩んでいけますけれども、それと同じようにイエス様が歩んだ道であればこれは正しい道なんですね。だから私たちはその道を歩んでいく。でどんな道かっていうと、私たちの目には楽な道じゃないですね。だってイエスも本当に苦しみを通っていったわけですから、私たちもこの地上において苦しむことはあるんです。避けられない。でもそれをそこからイエス様の歩みから外れて別の道を私たちは探さないのはなぜかというと、御国がその先にあるからですね。私たちはこのイエス様の宮とをたどって、その先に御国が備えられていることを信じつつ、また天を見上げながら歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、御国を求めたとしてもなお私たちの苦しみはなお変わらずに目の前にあります。私たちに神様は本当に良いことをしようとしているという言葉は、御言葉はありがたいことですけれども、その実感が湧かず目の前の苦しみがむしろ迫ってくるような時があります。しかしそれはあなたの歩んだ道でもありました。どうか私たちがその道を見失うことなく、また、この苦しみに耐える忍耐を与えてくださって、やがての日にその御国において、あなたが備えてくださるものを相続していくことができますように。どうかお一人お一人に主の力と、またその見極める、目を与えてくださいますように、助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。